正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正解者の平林です。
今回も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線から飛び出したウェブラジオです。このラジオで本の魅力にますますハマってくださいということで、パーソナリティはさやわかの正解者レビュアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
レビュアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正解者で編集をやってます平林萌衣の3人でお送りしてまいります。
うっす、
はい、
始まりましたぞ。
はい、
ですぞ。
うん、今日はあれでしょ、ゲストがいないんでしょ
う。そうなんです、
初の。
はい、
今まで全トータルで8回やって、
はい、
初めて。
ですね、もうちょっと来てくれる人がいなくてですね、
こんなラジオには来たくない。
可愛らしく言わないでくださいよ。
こんな質問答えらんねえよみたいな。
ああ。
こんなぬるいラジオはダメだと。
いや、ぬるいっていうか、なんかおっぱいとか言わされてたまらんみたいな。
それ主に前回です。
まあまあっていうわけじゃなくて、はい、まあゲストの方は今後もいろいろ予定していて、かつ新企画なんかも動き出してはいるんですけれども、うん、今回ちょっとスペシャル企画があって、はい、という形でこういうゲストなしの回になってます。
なるほど。
はい、意図的なものなので、
意図的な、
なんかなんだろう、もう来てくれる人いなくなったんだなみたいな、そういう深読みはしないでください。
下り坂ではないということですね。
はい、そうです。
ということはこれを皆さん聞いてらっしゃる方は聞き続けていると今日ならではの面白い要素があるということですね。
そうです、そうです、はい、ある意味今日はスペシャルな感じだと思っていただいて、
うん、
うん、構わないんじゃないかな、
構わないんじゃないかなと
ちょっと上から言ってしまいました。
じゃあそんなスペシャルな回にお便りをいただきましたのでご紹介いたします。はいはいはいはい、ハンドルネームヤギポンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヤギポンいつもありがとう。
ヤギポンさん本当いつもありがとうございます。
もうみんなもっとお便りくれていいんだよっていう、ね。
みんなこうちょっと来いぜ。来いぜじゃない。
来いぜ。
新しい日本語をこう考え続ける古木のぞみ。
読みます。
はい、あ、はい、わかりました。どうぞ。
はい、こんにちは。こんにちは。いつの間にか新年度ですね。ということで30の大台に乗った平林さん、卵から新人になった古木さん、うん、ついでにさやわかさん、
ついでですね、
ひどいですねこれ、うんうん、新年度から新しく始めたこと、もしくは始めたいことなどありましたらぜひ聞かせてください。それでは。
なるほど、
ということです。
まあ、これ書いてある順番からいくと平林さんなので、うん、平林さんどうですか。
はい、
30なっちゃいましたね。
いや、いいじゃないですか。
後ろ向きじゃないですか。
そう、いや、なんだろう。人生が、例えば、まあ、75年ぐらいあるとしたら、
はい、
まだ半分来てないのかっていうね。
なるほどね。
長いなっていう、うん、なんか、しんどいわ、みたいな、そういう。
しんどい。
早く終わりたい、みたいな。もうゴールしていいよね、みたいな感じですか。
ちょっと、だいぶしんどくなってきたなと思ってて。
なんかこう、春らしいお便りなのかなと思いきや、全然ですね。
新しく始めることっていうのは、まあ、特にないけど。
ここで決めましょう、じゃあ。
ああ、そうですね。30の大台に乗って。で
ゴルフ始めるとか。
いいですね。ゴルフか、うん、ゴルフでもお金かかるじゃないですか。
かかりますね。
ありますよね。
かかるんです
。あと虎柄のトレーナーを着るとか。
あ、わかった。じゃあ盆栽。
盆栽。あれ、それ30代を超えましたよ。はい、大きく超えました。
じゃあ、会社のデスクで、その手入れができるような盆栽を買います。
ああ、それでもいいですね。
はい、で、ちょっと定期的に、このラジオで盆栽の様子を報告するみたいな。
なるほど、なるほど。
そういう感じでいこうと思います。
まあ、職場に緑があるのは良いこと
ですね。そうですね。じゃあ、盆栽で。
わかりました。古木さんは？
私ですか。私は、
卵から新人になった。
そうですよ。うん、ついに孵化しました。
孵化して、パコッと孵化するんですか？
ピヨピヨ。ピヨピヨ。
で、何をするんですか？
どうしよう、何始めたらいいと思います？
盆栽。
盆栽ですかね。これで、ね、盆栽って言っちゃうと、盆栽始めないといけないじゃないですか。
じゃあ何だろう、だって盆栽。
ダイエット。
ダイエット必要ないでしょ。
だって卵から新人になったならではの何かがあるんですか。
新人になったならでは、じゃあフレッシュな感じがいいですよね、
う
ん、
そうです
よ。あ、分かった。じゃあフレッシュな、
フレッシュな
ものを食べる。
意味がわからないね。
普段は食べてないってこと。今まではなんか腐りかけのものばっかり食べて
た。だいたい発酵食品とか食べてたってことね、
うん、納豆とか
焼いた肉とか、
うん、
今後生肉になるってことそれは。
そっか。
あ、今までは焼いて食べていたけれども、
これからは、
ユッケ的な感じ。
これからは生肉に挑戦したいってことですね。
このレバ刺しが規制されるご時世に。
わ、うん、かりました。じゃあ、それで行きましょう。
行きましょう。はい。はい。で、さやおかさんは何ですか。
僕はなんだろうな。
盆栽ですか。
まあ、ついでなんで、盆栽でいいです。
盆栽押しすぎじゃないですか、ちょっと。
ステマ、ステマ。
盆栽ステマで。じゃあ、そんな感じでよろしいでしょうか。
何にも答えてないじゃないですか、ね。でもまあ、こういう感じの嘘といいっすね。実になんか。
いいね。うん。ヤギポンさん以外もぜひって感じ
です。ラジオっぽいわ。ラジオっぽいわ。ちょっと感動。
はい。
なんかね、このラジオはラジオっぽいのかラジオっぽくないのかよくわかんないような感じで。
はい、
よくわからないラジオなんですけど、
まあ、聞いてる人はでも結構ラジオっぽいと思ってるんですかね。
どうなんですかね。
思ってるんですかねっていう話をするラジオ。
レビュー来てたじゃないですか。
ああ、ラジオについてのレビュー、はい、あのレビューはなんか、はい、あのあれですよ、
おかしいですよね。
古木さんは、はい、あのさすが声優だけあって良いけれども男二人はどうなんだ的なレビューが
来てて、本当はね、これあのうまく作られているっていうことに、
そう、編集技術、
そろそろ気づいていただけないかなと、ね、私すごいあれ褒められてて、どうしようかと思ったんです、うん、なんか読んでて、あ、どうしよう、こんなんじゃないんです、うん、
編集の編集をむしろ褒めるべきですよ。
そうですね、
レビューで
一番すごいのは
本当に、しかもあの二人のあのお二方のラジオスキルの半端ない上がり具合
結構上がってますよね。
上がりすぎですね。
いやでもね、これね、やっぱ編集と台本、
うん、
ここがやっぱりそのラジオってすごい肝なんだなっていうのをやってて思うようになりましたね。だからパーソナリティのそのスキルとか、そういうそのパーソナリティのレベルを読んだ台本とか、いやいや本当に我々全員素人、
僕らでもできる、
そうそうそう、初回から曲がりなりにもその佐藤さんの回から、
はい、
あの
いかにもラジオであるかのようにね、
そう、はい、そうそうそうそう、編集後のやつを聞いたらラジオっぽくなってたんで、
そうですよね。
まあ、佐藤さんといえば、まあ、ラーメンでしたね。
ラーメンと、うん、アニラジっていう
でしたね。
まあまあ、
どうですか、なんか印象深い回とかありますか、今までで。
そうですね。いや、まあ、佐藤さんはやっぱり、あの、アニラジとラーメンを連呼していただけあって、印象に残っていますけれども。
あとは、真剣の話。
ああ、
柴村さんですね。
柴村さんのね、真剣の話。
あれ、なんか、はい、あのこの長い8回とかの中でも、うん、未だになんか鮮明に覚えてるんですよね、うん、結構皆さんも覚えてるんですけど、うん、
まあ、なかなかないですよね。これがその時に真剣で切られた傷ですみたいな
作家だ、作家なのに、作家っていうかクリエイターなのに。
あとあの朗読をやった回、ムチ先生のね、
ありました、ありました。
これでも知り合いの方が聞いてくださったみたいで、ほうほう、
はいはいはい、
ムツキさん来てたじゃないですかって言われて、うん、いや、あの方は本当にすごい方だよ、君は分かってなさそうだって言われてすいませんと思いながら、うん、
まあでも、はい、あの古木さんの朗読も意外に読めると評判でしたね。
そうですね。いや、でもなんか結構いろいろ面白いことやってるじゃないですか、
うん、まあまさに今後の新企画も、
そうですね、
この辺の
楽しみ、
なんていうんですか、スキルがあの溜まってきたところで、
そうですね、
面白いことができればと、
まあ、あの引き続きゲストの方もあのいろいろ魅力的な方に出ていただけると思いますので、
はいはい、
はい、
うん、楽しみにしていただければというところですね。
そうですね、はい、はい、じゃあこんな感じで、今回はこちらのコーナーから
私の王子様。
私はのぞみ姫、某国の姫ですわ。美味しい食事はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でもそんな私も持っていないものがあるの。それは、それは
王子様。あ、王子様はいつか、
という ということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。それでは早速ですが、今回のテーマを発表しましょう。あ、ゴールデンウィークを一緒に過ごしてくれる王子様はいずこ。
はい、
はい、なんか入りんとこが
すごかったですね。
変な落差
が、あ、王子様はいずこの下りが相当すごかったですね。狂ってましたよね、姫がね。
これいいの？
姫っぽさ出したかった。
姫っぽさではなくて、なんでしょう、
なんかこの姫やばいなって
感じがね。やばいな、こいつのところには行きたくないな。
そら王子もおらへんわみたいな感じですよね。
ちょっとこの子にこの子に王子紹介したくないわみたいな感じになってきました。
ちょっと
まあまあまあまあまあ行ってみましょう。という、はい、ゴールデンウィーク、
ゴールデンウィークはなんか
まあ、時間があるので、ね、うん、旅行とかに行ったらどうですかっていうことですね。
いやいやいや、本を読めって話です。
本を読みますし、
書を捨てようじゃなくて、
はいはい、なので
引きこもって本を読もうと。
引きこもって、いやでも旅行のお供とかにもちょうどいいかもしれないじゃないですか。
ああ、いやでも逆に考えると、そのゴールデンウィークで時間があるから、はい、長い本を読むから持っていけないようなものを家で読むってことも
できる。あ、それもいいですね。うん、
まあ、あれですよね、
はい、
国史大辞典とかね、
うん、大
漢和辞典とか、そういう
辞書系はいいです。
辞書系か、
面白いですよ辞書。
でも辞書の魅力を語り出した。
六法全書読んでみたいですね。
六法全書を読む、
はい、面白そうじゃないですか。
じゃあ今度プレゼントしますよ。
いや、いいです。じゃあ早速行ってみましょう。
はいはい、
はい、
うん、姫、ガラスの仮面という王子がおりますぞ。
いえいえ、姫、横山ミステルの三国志という王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。ではまず、ガラスの仮面というのはどういった方なの？
はい、ということでガラスの仮面持ってまいりました。48巻、一番新しい巻を持ってきましたが、
そうだ、
48巻ですからね、ゴールデンウィークに読むには最適。
そうですね。
しかも48はいけますよ。
そうそう、微妙にいけるラインにした、うん、したんですよ。うん、で、漫画だから読めるでしょ。
あ、確かに。
これがなんか失われた時を求めたとかになると、はい、読めないわけですよ。
しかもあれ未完ですからね。
そうそう、ぶってんブログ家の人々とかね、長い小説とかはまあ無理ですよ。うん、でもガラスの仮面なら可能。
可能。
そして今これなお刊行中ですから、これを最終的に読むと、今一番新しいところに追いつけますよ。
あ、今頑張って追いつこうという。
追いつこうと。
はいはいはい。
うん、で、ガラスの仮面というのは、はい、タイトルぐらいは皆さんご存知だと思うんですけど、はい、三内すずえさんという、なんでしょうね、日本漫画界の宝が、
はい、
はい、書いた、大変素晴らしい、僕、漫画の中では一二を争う好きな漫画ですね、これは。で、本当に面白くてですね、
はい、
最初やっぱり少女漫画的というか、うん、まあ、お話も設定も古いので、どうしても入っていきにくいところがあるんですけど、はい、結構その、おっさんとかですね、おばちゃんとかが、この漫画面白いよとかって言って、古い漫画とか勧められて読むと、がっかりすることが僕は多いんですけど、
はい、
この漫画は古く始まった漫画なんですけど、僕はすごい面白いと思います。はい、うん。
なんか興味はあって、
うん、
で、ちょっと手に取ったこともあったんですけど、うんうん、
挫折するんですかね。
長いので、
うん、あのね、そうだな、どのぐらいかな、まあ、10巻までいかなくても7、8巻まで読むと、はい、止まらないぐらい面白くなると思いますよ。
あ、本当ですか。じゃあ7、8巻までの、うん、
結局ね、この何が面白いかっていうと、はい、マヤっていう主人公と、はい、あゆみさんっていうライバルがいるんですね。
はい、
で、マヤっていうのは大体、ちょっと、うん、なんて言うんですか、こう、憑依状態になってしまうというか、うん、異常な人間なんですよ。
ですよね。
はい、うん、もう天才的に、はい、その演劇の話なんですけど、はい、演劇の上手い、芝居の上手い女の子なんだけれども、はい、でも、普段は何にもできない、ぼんやりした女の子で、うん、で、あゆみさんっていうのは、はい、その、サラブレッドのように育った演劇の天才とやはり呼ばれてるんだけど、実は努力の人だと。で、その、ぼんやりした天才であるマヤのことを、あゆみさんという、その、努力の人、本当に天才だと言われ、ちやほやされている人が、はい、私のライバルはあの子だけだと言って、ずっと二人が、こう、切磋琢磨していくという、その、なんていうか、美しい関係。いいでしょ。
ちょっと
熱いでしょ。
いいですね。
ね、
なんか私に通じるものも感じなくはない。
うんうん、そのなんていうか、はい、この二人の物語なんだよっていうのが分かるとこまで読むと、はい、すっごく面白くなってきますよ。
うん、そこまで頑張って読んでみて。
そこまでぜひぜひ頑張って読んでいただ
ければ。
そうしたらね、うわ、何これめちゃくちゃ面白いじゃんみたいな。
すごい勢いで
めくり始めて。すごい勢いで、うん、ね、はい。結局この三内さんっていうのはもともとその、はい、ホラー漫画とかも書くような人で、ちょっとなんていうか、はい、人の心理の奥底にある不気味なものみたいなのを書くのがものすごく上手い人なんですよ。
はい、
で、そのホラー漫画の手法を使って、この北島麻也っていう主人公を書いているので、周りからは理解しがたいものなんですね。マヤという人間は、
はい、
でそれをみんなからチヤホヤされている天才と言われている人が見て、あの子は本当にすごいって、誰も分かっていないけどあの子はすごいんだって言ってるっていう、その二人の関係感、ちょっとこうなんていうか恋愛にはならないんだけども、まあいいライバルみたいなのがいい話なんで、ぜひ読んでみてください。はい、
はあ、いいですね。ちょっと気になりますね、うん、はい、
おすすめですよ。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
では横山光輝の三国志というのはどういった方なの？
横山光輝さんの名前は知ってますか？
すみません、
鉄人28号知ってますか？
あ、知ってます。
知ってますよね、
はい、
魔法使いサリー知ってますか？
知ってます。
知ってますよね。といったものを書かれた方です。
うん、まあ、
バビル2世とかね、
うん、やはり漫画界の大家ですよ、
はい、
三内さんもそうですけど、
今のその、はい、今につながる漫画のジャンルをいくつか切り開いた人だと言ってもいい。ロボット漫画であり、魔法少女ものであり、ってそういういくつかのジャンルが、まあ、横山ミステリがいなかったら10年は遅れてただろうと言われるような、まあ、大家なんですけども、すでに亡くなっている方です。
はい、
で、その方が、の、ですね、キャリアのその後半になってから歴史ものをたくさん書かれたんですよね、
はい、
で日本史もの中国史ものたくさん書かれて、歴史漫画をすごく大きなジャンルに押し上げた方なんですけども、はい、その中でも、代表作と言えるのが、
はい、
キャリアの後半の代表作が三国志で、この三国志っていうのは、まあはい、まあ歴史ものなんで、
はい、
中国の、2世紀から3世紀ぐらいに実際にあった三国志という時代をモデルに書かれたエンターテインメントがあるんですよね。
はい、
その三国志演技という
中国の、
はい、
ああ、
そうそう、だから
史実を元にしたエンターテインメント、昔のエンターテインメント
書、そうです、そうです。それを、吉川英治さんが日本で小説にします、うん、でそれをさらに漫画にしたと。うん、要するに三国志、三国時代とか三国志っていうのは、
はい、
歴史ものとしてずっと中国人も日本人も好きだったものなんですよ、
はい、
まあ言ってしまえばその平家物語、
は
あ、源平の戦いとか、はい、日本人ずっと好きなものがあるわけじゃないですか、はい、でそういうのってこう時代によって表現の形って変わりながら受け継がれてきて、でこれがその今その我々が三国志って言われてイメージするものの、はい、かなりの部分を作った作品と。なるほど。
スタンダード。
そう、今の三国志感を作るのにすごく影響が大きかった作品なんですよ。
うん、
ただでもそれって、
はい、
でも昔の名作っていうだけだよねみたいな、そういう風に古木さん思うと思うんですよ、きっと。
読みたくないな
と。そうだわみたいな。
皆さん、私三国志ってあんま見る気がしない。
でね、まあ、ちなみにこれ文庫本になってますけど、
はい、
文庫本で全30巻。
30巻。
ガラスの仮面より短いですよ。
あ、本当だ。
てか、まあ、もともとこの新書版で60冊だったものを、この文庫の30冊になったものなんですけど、
はい、
で、これはまあ、すごく長い話なんですよ、
はい。
で、なぜこれを今進めたいかというと、
はい、
三国志の、前半の主人公っていうのは、まあ、劉備玄徳っていう人なんですけれども、
はい、
この人は、すごく、ちょっと、現代的な、今から見て、すごく、面白い人だっていうふうに僕は思っていて、実はすごく苦労してるんですよね。うん、最終的に、こう、蜀っていう国を一つ作って、はい、そこの国の皇帝になるんですけど、
はい、
30代の後半ぐらいまで、長くその自分の国みたいなのを持てなかった武将なんですよ。
は
じ、うん、めその義勇軍みたいなものを起こしてあっちこっちで戦って、
はい、
ただその大きな勢力になれずに定まった領地っていうのはなかなか持てなくて、ちょっとこういい感じになったら誰かに負けて、
うん、
で誰かのところを頼って落ち延びていってっていうのを何回も何回も繰り返したり、
はい、
30代のその 当時は寿命が短いんで、はい、一番その人生のいい時期みたいなの何もできずにこう、はい、あのブラブラして過ごしてしまったりとか、はい、そうせざるを得ない状況になったりとかするんですけど、そっからこう後半生で人生をこう挽回していく様子っていうのが非常にその今見ていて、今なおその感情移入できるところがあるっていう、なるほど、その持たざるものなんですよね、言ってしまえば、
はい、
持たざるものが苦労しながらも諦めない、
はい、
なおかつその、時代状況っていうのがすごく世の中が乱れてる、
はい、
時代で、一応その漢の国はあるんだけど、もう反乱軍がいっぱいいて、もうあの政府の統治が全然行き届いてなくてっていう、はい、まあ北斗の拳状態と適当に言うとね、
荒廃しているって、
そうそうそうそう、
はい、
そう、世紀末的な状態ですよ、は
い
はい、核の炎に包まれて
はない、
ないけど、だからそういう時代状況の中で持たざる者が、すごくまあ不利な状況に置かれながらもそれでも諦めない、
はい、
で、あの頑張っていくっていう、そのあの生き様みたいなのが今から見てもすごく感情移入できるというか、その、はい、なんだろう、あのなんて言ったらいいのかな、その世の中がこう今こう良くなっていくって感じがないじゃないですか、あんまり、
うん、
なんか
で特にその今まさに、あんまりうまくいってない人たちはこの先もうまくいかないだろうみたいなイメージを持ちがちですよね。
そういう予感がまあね、うん、立ち込めてる中で、うん、読みたいものってなった時にこういうのもいいんじゃないかな、
なるほど、
というふうに思うんですよね、
うんうん、まさに今読む価値があるということですね、はい、
そうそうそう、だからその名作ってそういう読み方ができるところがいいと思うんですよね、うんうん、
聞いてみたいことがあるんですけど、はいはい、三国志って、
はい、
国同士の戦いの話なんですか、うん、それともどっちかっていうと何に対して重きを置いて読むべきなのか、例えば人間の関わり合いについてとかなのか、うんうん、もう自分はこの人って決めたらこの人にクローズアップみたいな感じで読み進めていった方がいいものなのか、
前半と後半で、
はい、
分かれていて、前半っていうのは劉備玄徳が主人公なんですよ、
はい、
で彼が、いろんな人と、いろんな人と出会いながら、はい、あっちで負けこっちで負け、でもここで一人いい家臣を得たりみたいな感じの、
はい、
で国を作るまでの話なんですよ、
はいはい、
ただその初期に長いスパンの話なんで、うん、初期に登場したキャラクターってやっぱり寿命だったり戦争で死んだりしてどんどん退場していくんですよね、
はい、
で後半はやっぱ世代が変わって、しかもそのみんな群雄割拠してたのが、
はい、
三国志の名の通り3つの国になるんですよ、その3つの国の戦いの話になるんですよ、はい、後半は。
ああ、そういう感じの流れなのか、
だから登場人物もやたら多いんで、
そうなんです、
好みのキャラクターが出てきたと思って全力で、
はいはい、
あの全体重を預けて読むと、うん、
はい、
そいつはすぐ死んだり、
あ、そうなんだ、
すぐ出てこなくなったりします。
あ、結構魅力的なキャラクターでも簡単にいなくなったりする、
簡単にいなくなることもあります、うん、ただそれこそ本当にたくさんキャラクターいるんで、
はい、
そのキャラクターに注目しながら読んでも面白く読めるとは思います。
なるほど、
うん、なるほど、そっか。
ちなみに僕はこれがもうバイブルなので、はい、どの巻でもその任意の1ページを開いたら泣けます
すげえ
もう後半の、
はい、
まあ、展開とか、
そう、劉備が死んだ後とかはもうやばいですよね、
はあ、
最後の2冊ぐらいはやばいですよね、
ほう、どうですか、興味湧いてきました、
少し持てました、興味、
うん、
はい、こんな何もなかったところから、
うんうんうん、
ここまで持ち上げる、
面白いですよ本当に、はい、ぜひ読んでほしい、ちゃんと完結してますからね、
うん、あ、じゃあ、うん、とても読みやすいです、うん、はい、ありがとうございます、
というわけで、じゃあここいらで判断をしていただきましょう、姫ご決断を、
私の運命の王子様はまだまだいると思うの。私の運命の王子様はいずこ？レビューアー騎士団攻略法スペシャル。レビューアー騎士団、それは誇り高き猛者たち、崇高なる騎士の称号を目指し日々研鑽を積み、
己が魂を武器に、己が志を盾に、一夜戦い続ける。そんな孤独な勇者たちに今宵も騎士団長から激が飛ぶ。
ということで、このコーナーは正解者ウェブサイト最前線にて好評展開中のレビュアー騎士団の攻略法を団長さやわかさんにトークテーマに沿っていろいろ聞いちゃおうというコーナーです。
うん、
本日は、
はい、
スペシャルです。
スペシャルと、
はい、トークテーマは、うん、お手本レビューです。
いや、まあ、はい、お手本のレビューですね、はい、
ごめんなさい、お手本のレビューですね。はい、はいはいはい、あの団長さん、あのさわやかさんね、うん、あに作っていただいたお手本のレビューを聞かせていただいて、
あ、今日はね、
それについて、はいはい、ポイントを解説してもらおうということなんですけど、
うん、
どうですか、いかがでした。
いや、まあ、はい、こういう風に書かなきゃいけないっていうわけではないんですけれども、はい、たまに、だからたまに書いてこういうレビューを書いてそれを解説するのも良いなということで、はい、今日は、
うん
うん、あんまりね、僕が書きすぎると、はい、こう書かなきゃいけないんじゃないかみたいにみんな思うと思うんですけど、はい、まあだからたまにね、はい、書くといいかなと思いました。
こういう書き方もあるよっていう、
あるよ
っ
ていうのね、
参考例です。
はい、持ってきました。
はい、
うん、はい、というわけで、今回さやわかさんに書いていただいたのはこの曲についてのレビューです。はい、古木さん、今の曲は誰のなんていう曲ですか？
ヴァンギリルキスのいつか声優セミです。
泣くとは思わなかったですね。
泣くことじゃないだろう。
なぜ泣くの？
だって私の台本エトランジェル全てになってる。
これはですね、プロデューサーがその今回ドッキリやろうという、うん、
ドッキリ企画でした。
ドッキリ企画でしたね。
泣くっていうのは想像してなかったな。
いや、でもね、これいい曲ですよね。
これいい曲なんですよね。
あれですよね。
具体的に
そう、ワンリルキスっていうのは、古木さんの参加している声優ユニットの、
うん、
これがそのデビュー曲になるんですかね。
はい、デビュー曲になります。
今発売したんですか？
先日のアニメコンテンツエキスポ3月31日と4月1日に先行発売させていただきます。
なんか僕らがすごいいじめてるみたいな感じになってきました。、うん、
出たばかりの曲ということですね。
出たばかりです。
これあれですよね、サニーデーのサニーデーサービスの田中さんが、
はい、そうなんです。
ベースのね、田中さんがプロデュースされてるっていうことで、
うんうん、
田中さん、ね、ラーメン評論家としても活動されてるんで、なんで、まあ、ラーメンつながりでね、今回このラジオ
ラーメンつながりだからね。そうそうそう、ラーメンネタを引っ張ってる。
そうです。
わ
かりづらい感じ。すいません。さやかさんが一瞬こうね、 間ができちゃうぐらいの感じでしたけど。いやこれもね僕もいい曲だなと思うんですけど、うん、ここはさやかさんのレビューをね、
はいはい、書いてきましたよ、
はい、
さっきあの下で書いてきましたよ
下のバーガーで
バーガーでそう
バーガー来たでってやつですよね分かりづらいこと言っちゃった
、はい、500字ぐらい書きました、
は
い、
お
じゃあお願いします、
はい読みますよ、はい、いいですか聞いててくださいね、はい、じゃあタイトルないですごめんなさい、若手の女性声優たちがかしましく可愛らしく歌うと曲ということで、なんとなくいわゆる電波ソングみたいなものが聴けるのだろうと勝手な想像して再生ボタンを押した。しかしその予想は全く裏切られた。モータウンなどを思わせるノーザンソウル風のアレンジが実にかっこいい、楽曲のクオリティが非常に高かったのだ。カッティングのギターが渋くなり続けるソウルフルなスタイルは僕とても僕好みだった。僕はどちらかというと曲がいいみたいな音楽の聴き方をしない。それはもちろん電波ソングの方が好みだという意味でもない。第一、仮に楽曲のクオリティが高いからといって歌い手にそれがマッチしているとは限らない。それに今時良さというのは人によって捉え方が異なる。僕がそれはいい曲だと思っても誰かにとってはさっぱりその良さがわからなかったりもする。それは知識の量で決まるのではなく感性の問題だ。誰かの感性を否定することはできない。だから僕は他のものよりもこちらの方が優れている、だから聴くべきだとは言わない。だがそれでも僕にこの曲は心地よく響いた。なぜだろうか。ソウルを感じさせる質の高いポップスというのは、例えばドリームガールズのタイトルで映画化されたシュープリームスなどのグループを思い出させる。それでこの曲は人気声優を目指す若い女の子たちが歌うのに似つかわしく僕には感じられたのだ。どこか切なさを漂わせるコード感とリバーブが生み出すきらめきの中に、2012年春から声優としてデビューしていく新人だけで結成されたというワンリルキスの女の子たちの姿は確かに息づいている。彼女たちがどうなっていくのか、なんだかその先を知りたくなる。彼女たちを見ていたくなる。そんな風に思わせる曲だった。終わり。
おー、すごい。いや、これなんか普通になんか雑誌にね、なんかあれですよ、それ僕が雑誌で仕事してた時にさやかさんにこれのちょっとレビューとかどうすかねみたいな感じで上がってきて、原稿のクオリティじゃないですかこれ。
いやプロですから
ね古木、はい、さんどうですか。
いやもうなんか私あのなんかもう何て言ったらいいんですかね、もうどっちかっていうと結構長く付き合わせていただいて、はい、でなんかもうやだラブレター聞けちゃうぐらいの気持ちで聞いてたらすごいものでどうしていいかわからない。もうなんだよ私のデビュー曲で、ね、そんなとこなんかね、本当にこれ雑誌に掲載しますか。
いや全くする予定はない。
どこの雑誌に行
ってさっき書きました
じゃあこれあの、はい、ブログあのラジオのねあのエントリーに載せましょうね。
あわかりました。はい、
じゃあリンク貼らせてください。
あわかりました。
いいですよいいですよ、じゃあなんか
このちなみにレビューの、はい、まああのレビューアー騎士団ということで、はい、このレビューをどういう風な気持ちでどういうテクニックをまあテクニックというほどのことはやってないんですが、はい、書いたかというとまず、僕がその曲を初めて聞いた再生ボタンを押したところから始まって僕の気持ちに即して最初に聞いた時にこうだったっていうことにきちんと沿って書いてあるっていうのが大事なんですね。それはやっぱりその、もっと持って回ったような、今のシーンにとってどうこうとかっていう話をするよりも、レビューを読む人にとってあこの人がこう思ったのかっていうところからまず始まってそこからこの曲の意味みたいなところに到達するというレビューの書き方をしてるんですね、
はい、
うん、だから、まあ、スムーズに読むことができるというふうにしてみました。あと、うん、あとはそうですね、まあ適度にこう音楽的なことも混ぜながら、うんうん、最終的にはその音楽性の高さみたいなことよりも、はい、この曲はでも、はい、音楽性の高さ云々ではなくて聴く価値がとにかく僕には感じられたから君もそうかもねぐらいのところでとどめてあるのがいいのかな、はい、
うん、でもなんかすごくめちゃくちゃこうベタ褒めするでもなく
そうね、
はい、そうそうそうですね、うん、なんかでもあなんかこの曲は結構好きなんだよねみたいな感じでなんか、うん、団長は好きなのであるっていうことを、
うん、言ってるんだけど、はい、そう僕が好きなんだってことを言いながら、はい、君もひょっとしたらいいかもねぐらいの感じで、はい、でなんかこうテクニック的に言うと、はい、 曲がいいみたいな言い方はしないよって言ってるんですよ、うん、わざわざ
上から目線を感じなかったんです。
そうそうそう、
そうだ、
曲がいいから進めてるわけじゃないんだよって言った方がいいんですよ、どっちかっていうと。
あの、
うん、
定義付けがちゃんとされてますよね。
なぜかというと、うん、こういう理由で曲がいいっていうことは言わないけれども、うん、だからこそよく聞こえたみたいな言い方になってるんですよ、うん、あと細かいことを言うと、まあ、商業原稿を意識して書いたので、2012年春から声優としてデビューしていく新人だけで結成されたグループみたいな、うん、あの付加するべき情報みたいなのを入れてみました。
なるほど、あ、とてもありがとうございます、
だから、まあ、要はそれはそのワンリュークスのことを知らない人が読むっていう前提に立って
るっていうこと。知らない人のためにデビューというのを書くので、この曲もこのワンリルキスっていうグループも知らない人が何と思うかっていうので書いてるんですね。だからドリームガールズみたいな、そのシュープリームスがどうのこうのとかっていうのも、うん、はい、例えばドリームガールズのタイトルで映画化されたとかっていう付加するべき情報みたいなのをわざわざ足してあげてるとかね、うん、そういうなんか読み手にとって優しいものをどちらかというと書いてあげると、うん、こんな感じです。
ありがとうございます。
いえいえいえ、全然。
いやー、なんか、いろいろ曲、あれなんですよね。なんか、あの、生音なんですよね、実は。
うん、そうですね。
作ってくださっててとか、そういうのもやっぱわかるんですね。
感心された。
いや、なんか私、あの、正直、多分耳あんまり、あれなんでしょうね、よくないんでしょうね。打ち込みとかよくわかってなくて。
いや、慣れですよ、あれは。
慣れなんです、
ね、うん、慣れです、慣れです。僕音感は全然良くないですけど、はい、打ち込みか生かは聞いてれば分かるようになります、それは。
ああ、はい、うん、そ
かそか。分かんない時もありますけどね。
はい、
割かし分かるぐらいに。
なるほど。うん、
はい、いや、でも、これ、あの、僕はいいなと思いました。
曲ですか？
曲も。
曲いいっすよね、曲っ
ていう、
う
ん。そう、だから、あの、さやかさん、その曲がいいっていう書き方してないんですけど、うん、曲がいいことを言ってるじゃないですか。
う
ん、
そうです、そうです。
そうですね。そうそう
そ
う、
そこが、うん、ね、
そう、いいっていうことは、非常にその相対化されてることなんだけれども、それでも俺はいい曲だと思うよっていうのをちゃんと弦外に匂わせてるっていう。
そうです、そうです。
そこがとてもいいなと思いました。
はい。さやかさん、本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
このコーナーではトークテーマと質問を募集しています。騎士になりたい団員たち、騎士団に入団希望のあなた、どしどしメールくださいね。以上、レビュアー騎士団攻略法のコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
ああ、あの若手人気声優の心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。
ですが、はい、今回はゲストがいませんので、古木さんの心の声を聞いちゃおうと思います。
はい。古木スペシャルみたい
な。そうそうそう。
古木スペシャルですね、
そうですよ、今回。
ゲスト古木の
ぞみ。ゲスト古木のぞみですね。はい。まあ、パーソナリティは来週、次からね、我々二人っていうことでね。
おぉ！おぉ！ノー！ノー！仕事しますから！
はい。頑張っていきましょう。
はい。
うん、じゃあ、今回のゲスト、古木さんの簡単にご紹介しましょうかね。
はいはい。
古木さんは、五島列島さん。
産地言った
。産地五島列島。はい。職業声優。あれですね。立木文彦さんの、はい、次の世代を担う、五島列島出身声優。他に知らないですけど。まあそんな感じですかね。はい。
あ、それだけっすね。
あ、春からの新番組言った方がいいですか？
はいはいはい、
いや、そんな、いいです、いいです。
ですか？なんだろう、トランスフォーマー？
はい、トランスフォーマープライム。
トランスフォーマープライムね。春の新番組、レギュラー出演が決まっているそうです。
レギュラーで。
ブイブイはしてきてますね。
うん、頑張ります、
はい。はい、じゃあ、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ、自分で自分に魔法をお願いしていいですか？
はい、では。早速私に魔法をかけてみたいと思います。なんか気持ち悪いんですけど、はい、やります。ピピピピピピプ
ー。一番好きな作家は
江國香織さん。
これだけはないと仕事ができないものは何ですか？
健康な体。
ファンとは何ですか？
心の支えです。
仕事のない日は何してる？
引きこもりかウィンドウショッピング。
幸せだなぁと感じるのはどんな時？
仕事が決まって喜んでくれる人がいるっていうことです。
宝くじで5億円当たった。何に使う？
自分が主役のアニメを作ります。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
イエス様。
一つだけ新たな才能を神様からもらえるとしたらどんな才能が欲しい？
ペンをピューって動かしたいです。
今まで買ったもので一番高価なものは？
ノートパソコン。
初めてハマったアイドルは？
モーニング娘。
あなたのライバルは？
野沢雅子さん。
声優を目指したきっかけは？
野沢雅子さん。
生まれ変わったら何になりたい？
野沢雅子さん。
今までの人生最大のピンチといえば？
MC で頭が真っ白になったことです。
最近気になっているニュースは？
桜の開花情報。
学生時代はどんな学生でした？
可もなく不可もなく。
これからの野望は？
レギュラー10本以上になる売れっ子です。全国ツアーをやりたい。
五島列島の自慢を一つ教えてください。
夜の暗さを知ることができます。
声優としての最大の武器は何ですか？
パス。
10年後何してる？
声優。
50年後何してる？
家庭を作って声優。
正解者一言で表すと？
オンです。
さやわか一言で表すと？
砦でです。
平林萌衣一言で表すと？
ド S です。
古木のぞみ一言で表すと？
ピヨピヨ。ミスっちゃった。
あんまり聞くことない。
あっさりしたコーナーになりそうですね。
そうですね。まあだいたい聞いたんで、じゃあ、はい、今日はこんな感じで。
以上ですか？
いや、なんかせっかくだから何か、なんかそうだな、あえて、五島列島の暗さについて聞くとかね。
いきますか。なんか自然とか言ったら普通じゃないですか。
はいはいはい。
で、なんか
街灯がないんですか？
いや、街灯も一応あるんですけど、うん、やっぱ電車が通ってる田舎って明るいんですよね、結構。
ああ、なるほど。
いや、電車とか通ってなくて、海と、うん、あの山なんで、うん、星とか、
星綺麗ですか？
星むっちゃ綺麗ですよ。あと、イカ釣り漁船がむっちゃ綺麗です。
よくわからないですけど。
夜にイカ釣り、イカって、暗いとこからこう、
電気灯してやるんでしょ？
そうそうそう。はい、
なんちゃらせ、触光性なんとかって言うんですよね、
は
い、あれね。
それを利用して撮るんですけど、うん、なんかだからイカ釣り漁船がすっごい並んでるのとかむっちゃ綺麗ですよ。
じゃあ、それ見に行きますか、今度。
うん。
はい。
うん、じゃあ五島列島のことも聞けたし、
そうですね。
もうちょい聞きましょうか。
もうじゃあ
ない、そんな聞くことない。
一個だけパスがあったような気がするんですよね。
そうですね、
うん、あれ何でしたかね。声優としての最大の武器ですかね。パス。
これなんでパスなんですか？
そうですね、うん、今後見つけてい
く。ああ、
なるほどね。
探してる途中ですみたいな。うまい答えです。そっちの方がいい答えですよ。はい、うん、それを探すのが私の声優活動ですぐらいのことを言った方がいいです。
まだまだ新人なので、はい、どんなね、ところが売りになるかとか、うん、まだまだだと思うんですよ。うん、
なるほど、は
い。もしかしたらこんなところが開拓されるかもみたいな。なので、ね、まだまだこれからですかね。うんうん、
MC もね、
はい、
うん、あ、思い出したくないなとか。
すごいひどい過去なんですよね、うん、
やっぱあれが最大のピンチだったわけですね。
ですね、やけどとかしましたけど。
やけど？
やけど？
昔。
あ、やけどもあったけれども、MC で、MC でっていうのは聞いてる人、覚えてないかもしれないですけれども、はい、あえて言うと、あれですよね、はい、坂本真綾さんの、
満月朗読館の、
はい、
東宝シネマ10カ所ぐらいでこう、パーン
ってそうそうそう
やった時に。
あれ、何万人ぐらい見てたのかな。
うん。何万人の前で、全く言葉が出てこなくなるという。真
っ白になりました、
ね。頑張れみたいな感じになってたね。
もうすごい応援していただいて。
逆にあの子誰みたいになってたよね。
そうそうそう。それでね、ツイッターのフォロワーがすごい増えたんですよ、あの時。あの子は古木のぞみさんって言いますっつって僕が言ったらすごいね、うん、
めっちゃ増えました、ね、はい、3、400ぐらいボワッと増えたんですよ。びっくりしちゃった、うん、ありがとうございます。
あと僕はド S ではありません。
ド S です、はい、
以上ですね。
以上です。わかりました。その辺で締めておきましょうか。
そうですね。あれ、さやわかさん一言で表すと何でした
っけ？砦？
砦なんです
。何の砦ですか？
どういうことですか？
私あのレビュアー騎士団とかでいつもお世話になってるじゃないですか。わ、うん、かんないとかあると全部丸投げされるじゃないですか。だからもう私の中で最後の砦になって
る。ああ、なるほど。そういう意味で。なんとかしてくれる感。
助けてくださいみたいな。
はいはい、あんまりそんなに困った覚えないですけどね。
本当ですか、
うん、大丈夫ですよ、はい、
ありがとうございます。
じゃあ、今日のゲスト古木さんどうもありがとうございました。以上開け心の扉のコーナーでした。
ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。最前線で好評掲載中の二の前はじめさんの小説フェノメノが正解者フィクションズ化、刊行は6月を予定しています。またニトロプラスによるビジュアルノベル化も決定。続報は最前線で随時お知らせいたします。4月29日日曜日、愛知県ポートメッセ名古屋で開催されるマンモスフリーマーケットにてワンリルキスの初ライブが行われます。先ほど聞いていただいたいつか声優セイミーを披露します。皆さん遊びに来てください。以上インフォメーションのコーナーでした。
さてお送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団第5回放送、そろそろお別れのお時間です。
いや今日面白かったですね。
面白かったです ね、 ね
っていうか冒頭で言った今回はスペシャルっていうのをちょっと納得していただけたんじゃないかなと思ってます、
はい、今のインフォメーションも急遽原稿を書き出してましたから ね、 ね、
そうそうそう、う
ん、せっかく曲流したんだからということで、ね、いえいえとんでもございません。どうでしたか感想は。
今日ゲストの古木さんいかがでしたか。
いやゲストってこんな感じなんですね。
まあゲストにサプライズいつもないですけどね。
ないですね。
サプライズすいません。
ゲストとかね、なんかドッキリとかやったらこう怒られそうな人が多いのでやっぱり。
確かに。
いやいいです、ね。私はもうドッキリ全然どんとこいなので。
どんとこいの割にはかなりこうねショックを受けていらっしゃいましたが大丈夫でしたでしょうか。
ショック？ショックですか。
ガン泣きされてましたが大丈夫でした
か。泣き出したぞこの人と思ったけどね。
なんか悪いことしちゃったのかなと思って。
本当になんか曲って言われた時にやだやだ平林さん間違ってるってすごい思って、ほんならなんか本当になんか書き始めてみたいな、これいつか先生見出しみたいな、もうなんか、うん、そったらなんかもう大人たちすげえと思って。
古木さんだけ台本にはエトランゼについて
って書いてある。
いやー、森田さんご協力ありがとうございます。
森田さんありがとうございましたですね。
すいません本当にありがとうございます。
はいはい、
いや本当にありがとうございます。よかったです。
よかったです。
よかった
です。
私はもう楽しかった。
ありがとうございます。
上からだな。
いやいや
いや。
すいません。なんか私の頭がおかしいんです。あ、ちょっと気になるね。次回のゲストは、
うん、あ、次回のゲスト、はい
はい、はい、なんと静間よしのりさんです。
はい、はい、静間さん柴村さんにね来ていただきましたけど、マージナルオペレーションのイラストを描いてくださっている、うん、だから次もイラストレーターさん
ということですよね。前回の正雄さんに引き続きということ
で、そうですそうです、うん、まあ、これからちょっとイラストレーターさんもガンガン出ていただきたいなと、
はい、
うんうんうん、前回初めてイラストレーターさんで、はい、次もそうだからなんかこう話すことがテンションを変えていかなきゃいけないんですかね。いつも通りでいいんですかね。
いつも通りでいい
んじゃない。あれですよ、なんか
静間さんはなんか聞くこととかがちょっと微妙に変わったりとか。
そうですね、確かに全然なんかこうね感じが違いますからね、うん、イラストレーターさん
絵の描き方とかそういう話聞くんじゃないんですか。
私はでも、うん、描けない方なので、うん、なんかやっぱりその人みんなやっぱ上手、
まあ、おっぱいの話すればいいってことですかね。
ああ、そうか、前回おっぱいの話。
いや、静間さんはそういう感じの人じゃないですよね。
全く違うね、うん、うん、
まあじゃあちょっとおっぱいの話は置いといて、はい、
なんかちょっと考えててくださいよ、
う
ん、
そうです ね、うん、でもまあなんかどうやったら
一緒に歌を歌うとか
いつか声優声優み
たいな。そうそうそう、
歌って踊るんですよ。
歌って踊るんですか。衣装とか着て
着ます、多分。
へえ、まあ
じゃあまあ愛知県が濃いということで、
うん、基本的には行かないってことね、そのね。まあ行ける方は
東京でもきっと、
あ、ね、あ、そうそうそう、東京でやってくださいぜひね、うん、そしたらなんか、
は
い、ね、
ワンミルキスが
濃い、ね、そしたらご招待を。
あ、じゃあ、ね、あの気が向いたら、
はい、来てくれないか
な。なるべく行かない方に話が
進んで
る。
なぜ、
行きますよ行きますよ、うん、そのじゃあ うちの前の道とかでやってください。
まあじゃあ楽しみに楽しみにしてますよ。
はい、はいはい、次回の放送は、うん、4月24日です、
はい
はいはい、そちらでお会いしましょう。
はい、
お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌木でした。
さようなら。